グリーンのポッドキャストプロダクトハントデイリーをお届けします。本日は葵と
ユーマです。早速今日の注目プロダクトを見ていきましょう。
スインキンマシーンズが初のオープンウェイトモデルインクリングを発表。 Q75B の無OI構成でアクティブパラメーターは 41B、 100万トークンのコンテキストウィンドウを持ち、テキスト、画像、音声にわたるネイティブ推論が特徴です。
続いてスキップラ AI は製品内でリアルタイムに稼働する AI エージェント。オンボーディングからアクティベーション、サポートまでを担い、ベスメルベンチャーパートナーズなどから資金調達しています。さらに創業者のための AI ネイティブ OS ナウティスも紹介されました。資金調達、事業計画、財務、CRM、採用まで一元管理できるワークスペースです。スインキングマシーンズが最初のオープンウェイトモデルインクリングを発表しました。
975ビリオンパラメータのミックスチョーブエクスペーツモデルで、アクティブパラメータは41ビリオン、コンテキストウィンドウは100万トークンです。テキスト、画像、音声にわたるネイティブな推論が可能で、マルチモーダルの入出力に対応しています。
スインキングマシーンズは、インクリンが現在利用可能な最強モデルではないと明言しています。その上で、特定の製品やワークフローに適用させるための広範なベースとして位置づけているようです。
アパーチ 2.0 ライセンスで全ウェイトが公開されていて、スインキングマシーンズのティンカー上でファインチューニングが可能です。複数の推論プロバイダーを通じてデプロイもできる設計ですね。
興味深いのは、インクリンが自らファインチューニングジョブを作成実行して、自分自身を別のバージョンへと変えたと報告されている点です。自分で自分を改良するというセルフモディファイの動きですね。
最強を目指すというより、開発者が自由に手を加えてそれぞれの用途に合わせられる基盤としてのオープンモデルという考え方です。
次はスキップル AI です。製品の内部でリアルタイムに稼働する AI エージェントで、ユーザーのオンボーディング、アクティベーション、そして継続的な支援を担います。
創業者兼 CEO のサギ氏が率いていて、ベセメルベンチャーパートナーズなどから資金調達を受けています。このエージェントはソフトウェアを見て話し操作することができ、セッション全体にわたってアジェンダとメモリを保持します。
10言語に対応していて、内蔵ブラウザオートメーションで画面上の行動を実際に実行できる点が特徴です。完全セルフサービス型で、エージェントの起動は数分、埋め込みは2行のコードまたはミーティングリンクの共有だけで始められます。
ユーザーのナレッジで学習し、ブランドに合わせたスタイルにも設定可能です。現在、クレジットカード不要の200無料クレジットも提供されています。
詐欺師の考え方として興味深いのは、人間のオペレーターが次の一手を取れない時にライブエージェントは失敗するという学びに基づいている点です。だからこそ、人間レベルの存在感を持つ AI の実現に注力していると。
単なるチャットボットではなく、画面を実際に操作してタスクを完遂するエージェントという発想ですね。
続いてはノーティス、創業者のための AI ネイティブなオペレーティングシステムです。
ファウンダーのバルテジ氏が紹介しているプロダクトで、資金調達、事業計画、財務、文書管理、ミーティング、CRM、採用、そして日々の業務まで一つの連携されたワークスペースから管理できます。
従来の分断された SaaS ツール群とは異なり、ナウティスの全モジュールは単一の AI ブレインを共有している点がポイントです。文脈を理解した自動化と洞察を提供する設計ですね。
これによってツール管理の時間を削減し、本業である構築に集中できるとしています。機能の中核には、単一のアプリだけでなく事業全体を理解するチーフオブスタッフ機能が含まれています。
創業者にとってツールの切り替えや情報の散在は結構な負担になりますから、一つのブレインで全体を見渡せるというのはかなり実用的な価値がありそうです。
バクトロップはプロジェクトや業務を自律的に推進する AI コワーカーを提供するプロダクトです。スラック、GitHub、リニア、ノーション、アサナ、Google ウォークスペースといったツール群と連携します。
断片化した社内知識を統合して、顧客フィードバックの分析、計画や仕様の作成、チケット管理、ドキュメント起草、そして業務の継続的な進行を支援する設計です。
共同創業者の A 関区社氏によると、 AI によって実行速度が飛躍的に向上した結果、今度は何を構築すべきか、なぜそれが重要なのか、どう優先順位をつけるか、一体意思決定とチーム全体の方向性の共有が新たなボトルネックになっているそうです。
さらに、そうした意思決定を支える知識はスラック、ドキュメント、チケット、 ミーティング、プライベートな対話型 AI とのやり取りに分散していると。バクドラックはこうした断片を解消して、共有された会社コンテキストを構築しながら人間のチームと共にタスクを前進させるという考え方ですね。
実行は早くなったけれど、判断と方向性の共有が次の課題になったという指摘は現場感がありますね。
最後はデックです。専用の受信トレイを持つ常時稼働型の AI アシスタントですね。
プロジェクトファイルの読み取り、混乱した文脈の要約、プレゼン資料やメモ、シートの生成編集、そして知識ベースに基づく質問応答が可能です。ユーザーはメールの CC に追加するだけでタスクを引き継がせることができます。
サービスへの登録やメール通知の管理、定期的な業務の実行も設定できます。重要なのは、包括的な受信トレイの認可を必要とせず、ユーザーにのみメールを送信するという点です。
時間の経過とともにユーザーの好みや優先順位を学習し、注意が必要な事項を能動的にフラグ付けし、スケジュールに基づいてブリーフィングや状況更新を自動配信します。
メールという馴染み深いインターフェースで、しかも包括的な認可なしに、アシスタントが学習して自律的に動き続ける、シンプルさと継続性を両立した設計になっています。
CC に入れるだけで仕事を任せられるという体験は、導入のハードルをかなり下げますね。さて、まずはエンタープライズ向けの AI エージェントについてです。ルネンという新しい選択肢が登場しています。創業チームのマイク氏によると、チャット GPT やクロードはユーザー体験は優れているものの、作業記録やリスクの高いステップへの承認機能がなく、セキュリティチームに説明できないというガバナンスの問題があるそうです。
なるほど。監査への対応が課題なんですね。一方で、ガバナンスを重視する既存のエンタープライズツールは、完全な監査証跡はあるけれども、誰も使いたがらないインターフェースになってしまっていると。
そうです。ルネンはその二者択一を解消しようとしています。クリーンなユーザー体験と完全な透明性の両立を目指して開発されたもので、現在はアーリーアクセス段階です。
使う側からすると、使いやすさとガバナンスはなかなか両立しづらい部分でしたから、注目したいところですね。次は、動画や音声に対して脳がどう反応するかを可視化するツール、ニューロビッツです。ユーディラクとシバムが開発し、スタジオサンドマテーで構築されました。
クリップをアップロードすると約1分で分析が完了するそうです。エンゲージメントスコア、秒単位の感情タイムライン、編集候補をタイムスタンプ付きで提案してくれます。
面白いのは、映像だけでなく音声も分析対象にしている点です。ポッドキャストや音楽、音声主体のクリップをリスナーが感じるようにスコア化するとのこと。角度の高い読み取りができない場合は、クレジットを返金する仕組みもあります。
無料で始められて、クレジットカードも不要です。初期アカウント50件には40クレジットが付与されるので、まずは試してみるのが良さそうですね。
続いては QA ツールのリプレイ QA です。QA ティーはリプレイティーは。IO で提供されていて、GitHub リポジトリを追加して継続的テストを実行するか、URL を入力して一度限りのチェックを行うことで、ユーザーより先に不具合を発見することを謳っています。
特徴的なのは、アプリを探索して全セッションを記録し、実際のバグを特定した上で、コーディングエージェントに根本原因と修正案を提供する点です。従来の QA ツールは失敗セッションの報告で終わることが多いですが、これは修正までループを閉じようとしているわけですね。
ただコミュニティからは、エージェントがその文脈に確実に対応できるのか、提案された根本原因を人間が確認する必要があるのかという質問も出ています。
一方で、初回体験の速さに驚いたという声もあります。あるユーザーは数秒で最初のレポートが得られたとコメントしています。ここからは動画生成のツールを2つ見ていきます。まずレイヤープルーフマイラーは、製品ページやドキュメント、プロンプトからフルモーションビデオを生成する AI エージェントです。スクリプト、シーン、ナレーションまで含まれます。
任意のシーンを再生成できて、全キーフレームを調整可能。複数チャンネル向けにエクスポートもできます。あるユーザーは、通常1時間以上かかるアニメーションビデオ制作の時間を圧縮したとコメントしていますね。別のユーザーからは、シリーズ動画で視覚スタイルとペースの一貫性を保つ方法について質問が出ています。
そしてもう一つがルーバーズスタディオです。これは UGC 動画、製品コマーシャル、アバター動画、静止画クリエイティブを作成するオールインワンの AI 広告スタジオです。創業者のアンバンギ氏によると、 コンバージョン重視で設計されていて、ブランドや代理店が1本2ドル未満で高パフォーマンスの広告を制作できるようにすることを目指しています。
実績のある広告フォーマットや製品 URL、 画像をテスト可能なクリエイティブに変換し、成功したフォーマットの複製や製品キャラクターの差し替え、製品画像の無制限生成を同一ワークフローで行えるのが特徴です。最後に営業とパーソナルコンテキストのツールを紹介します。まずファジー AI は、コールドアウトリーチが無視されるのは見込み客が送り手を知らない他人だからだという問題に着目した AI 営業プラットフォームです。
創業者のセレナ氏によると、まずすでに市場で活動する人を見つけて、コンテンツやコメントを通じて認知を広げ、その後にパーソナライズされたリンクティンやメールキャンペーンを送信者の声色で展開するという流れです。リサーチから情報強化、シーケンス、返信、チームワークフローまでを一箇所に統合しています。ユーザーからは直感的で継ぎ目がなく、従来使っていたツールより包括的だと評価されています。
もう一つのクリードは、あらゆる接続 AI に自分についての共通かつ最新の理解を提供するパーソナルコンテキストファイルです。創業者のコナー氏は、チャット GPT やクロードなど新しい AI を使うたびに、自分の役割、プロジェクト、好みを説明し直す手間を解消するために構築しました。
一度設定すれば、接続された全ての AI が自己紹介や働き方に関する唯一の情報源を参照できるようになり、複数ツールへのコピー&ペーストが不要になるとのことです。AI を頻繁に使う方には嬉しい仕組みですね。今日最初に取り上げるのは、Mac のデスクトップを整理整頓してくれるネイティブユーティリティ、カビューシャキットです。
プロダクトハントに登場したこのツール、制作者のアージュンさんは、一日に何十枚ものスクリーンショットがデスクトップに散らかる問題を解決するために開発したそうです。
仕組みはシンプルで、撮影したスクリーンショットを指定したフォルダに自動で保存してくれるんです。デスクトップが画像ファイルで埋め尽くされる、あのストレスから解放されますね。
そうですね。毎回手動で整理する手間を考えると、地味だけど確実に効いてくるツールだと思います。
さて、もう一つ紹介したいのがコグビオ。こちらはウェブページや PDF 上のテキストをハイライトして、その場で AI に質問できるツールです。
制作者のハーシットさんは、わからない箇所があるたびにコピーしてチャット GPT に貼り付ける手間で集中力が途切れる経験から、これを構築したと説明しています。
学習の流れを中断しないというのが、このツールの一番のポイントですね。調べたい部分をハイライトするだけで、AI がその場で答えてくれる。
リサーチや勉強中に別タブを行ったり来たりしなくて済むのは大きいですよね。思考の流れを保ったまま深掘りできる。
そして、科学ワークスペースのオートプロットも見逃せません。MacOS 向けのデータ分析とプロットを統合したツールで、表形式データのインポートから変数作成、X&Y プロット、ヒストグラム、ヒートマップ、サンディプロット、フィッティング、ベクター出力まで対応しています。
特徴的なのはメタル対応の GPU レンダリングですね。全データサイズのサンディシーンや相関ネットワークをインタラクティブに操作できるんです。しかも生データは Mac から外部に出ない設計とのことです。
開発チームは、実験データのエクスポートからノートブックでのプロットコード貼り付けと再実行という繰り返し作業を省くためにオートプロットを作成したと述べています。
研究者にとっては、あの面倒なワークフローが一気に短縮されるわけですね。データのプライバシーも保たれるので、機密性の高い研究にも安心して使えそうです。
続いてはプロダクトハントで注目を集めている AI 自動化ツールを見ていきます。まずはレックス。企業の受注から入金までを担う AI エージェントです。
既存のシステムに接続して、集金やポータルへのアップロード、AR 対応を自動化する設計ですね。判断が必要な例外作業だけを人間に回す、という住み分けが明確です。
すでにシンティアが導入済みとのことで、実運用レベルでも動き始めているようです。
受注から入金までの一連の流れを AI が回してくれるなら、経理や営業事務の負担はかなり減りそうですね。
次にレイナット。こちらはプライバシー重視のウェブ解析ツールで、空気同意バナーが不要な設計になっています。
しかも30秒で把握できる単一ダッシュボードに、リアルタイムのサンディ訪問者グローブや AI アシスタントを備えているそうです。解析の専門知識がなくても直感的に使えそうですね。
空気同意バナーなしでここまでやれるというのは、プライバシー規制が強まる中で大きな差別化ポイントになりそうです。
そして最後にバックビートフォージ。 ドラム音源を五線譜に変換するツールで、全てローカル処理、 PDF や MIDI への出力も可能です。
ユーザーからは検出した音への確信度表示を望む声も上がっているようです。叩いたリズムがそのまま譜面になるのは、作曲する人にとってかなり便利ですね。
ローカル処理ということは、音源データをクラウドに上げる必要がない。プライバシー面でも安心ですし、レイテンシも気にしなくていい。音楽制作の現場にすんなり溶け込みそうなツールですね。
さて、今日も盛りだくさんでしたね。インクリングオープンウェイトモデルから、プロダクトに組み込まれたスキプロ AI、それからナウティスの創業者向け OS まで、本当に幅広い領域で AI の実装が進んでいるのを感じます。
そうですね。バックトラップやデックのような AI コワーカー、それからルネンのエンタープライズ向けエージェントも印象的でした。セキュリティチームに説明できる設計というのは、企業導入の現実を見据えていますよね。
ニューロビッツのような脳反応マッピングやレイヤープルーフマイラーの動画生成、それにリプレイ QA の継続的テストまで、クリエイティブと QA の両面でも新しい動きがありました。
ファジー AI やカプチャーキット、レックスといった実用的なツールも見逃せません。関係性を先行させる営業アプローチに、デスクトップ整理、そして受注から入金までの自動化、どれも具体的な課題に狙いを定めていますね。
今回取り上げたプロダクトたち、気になるものがあったらぜひプロダクトハントでチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。